もともと創業当時からやっぱこういう仕組みをでやられてたのか、2、3年前からこれが定着してきたっていうのがお伺いしたんですけど、どうなんですかね。
なんていうのかな、まあこういう変形労働制を取ったっていうのは、やっぱり、うちのまあ労働保険とかやってもらってる会社さんからの提案もあったんですけど、社長のとこのこういうで僕の思いがね、やっぱり繁忙期とこう差があるので、どうしたらいいかなって言った時に、昔よくフレックスタイムとかそういうのは流行りましたけど、事務方はそれ結構ね、合うんだけど、生産を抱えてる現場を持ってるところにそれちょっとはまりにくいんで、
それ、
だから、そしたらこういう労基に対してこれ毎年申請はしないといけないんですけど、だから毎年サブロック協定と一緒にこれ申請するんですね、変形時間労働制 の、
はい、
カレンダーをつけて、でこうすればある程度こう自由度が、できますよってなってきて、そしたら忙しい時に、一生懸命バーッともって、こんな言い方悪いですけど長時間働いてもらって、ない時はもうないで、短時間っていう風に形にしたらいいのかなと思ってたんですけど、それをやることによってかえって、年間こう割とこう落ち着いた状況になって、でかといって残業増えたかっていうと全く逆に減っていく、休日出勤なんてしない、でなんか言いやすくなったのもあるみたいですね、お客さんに対して、うちこの日休みなんでって。
それは大きいかもしれない。
だから納期この日になりませんっていう、本当にいいのかどうかね、お客さんにとったら、なんやこいつどこ自分のところの靴子ばっかり言ってっていう、聞こえてるかもしれませんけど、それを面倒ばっかって言われたことはないので、おそらくやっぱこの時代の流れで、それはお客さんの方も認めていただいてるんやと思うんですけど、そうするともう無理しない、風になってきて、で生産って無理するとね、結構いろんなとこで不良がパッ大量発生したりとか、
そうかそうか、
普段んなもん出ていかへんもんが出ていったりとかね、こういうマイナス面が結構出てくるんですけど、落ち着いて一旦これ置いてみようとかね、人間そうじゃないですか、自分が言いたいことをバッてそのまま言うんじゃなしに、一旦紙に書いてみて、読んでみて、あ、言い過ぎてるな
とか、よくある
あるでしょ、
はい、
それと一緒で商品もちょっとこう間を置くっていう、時間を置くっていうことじゃないんですけど、一旦もそこでそっとこう余裕ができてくると、そんな不良って出てこないんですよね。だからその辺でも、だから不良が出るとそのリカバリーが発生するので、
余計しんどい時間かかるし、
だから、リカバリーせんでもいい、もうそのまま行ってくれるのが一番いいし、そうすると利益率も上がるし、で不良減りました、信用も上がりますよね、
信用上がるっていうの
は、で納期も調整はするにしても守れるねっていうことになってきた時に、やっぱりお宅に任せてよかったねっていう、ほんで一生懸命やってくれてねって今のカレンダーを見ると、こんな休んではんのっていう、
本当に見たら分かりますね、カレンダー見たら、こんだけオレンジの赤の休みマークが 8回ぐらいと
僕自身がこんなに、僕働き出してから、最初は大手のメーカーさんにおったんで、そこはねちゃんと休みありましたけど、僕がこの零細企業に入ってからは、ほぼ休みなんて、年間 4、5 日正月もう元旦だけ おとそもらって、あとも働いてるみたいなイメージでずっとやってきたのが、最近ちょっと休みが多すぎて、だからなんていうのかな、自分の生活というか自分の趣味とか、その辺に目が向くようになってきて。
そうか、社長自身もね、社長は、ね、やっぱり一人ブラックっていうのが多いじゃないですか、真っ黒系の、製造業の社長さんと特に。でも ご自身もいい感じで遊べてますね。
そうですね、ある意味で少し余裕、ない中でも余裕は出てきたし、違うことを考える 少し隙間もできたし、うんうん、でいろんな会合に行こうっていう気持ちにもなって、
そうか、
でどんなといろんなとこに首突っ込むようになって、
うんうん、
首突っ込み出すと真ん中にいないと面白くないから真ん中行ったら役員やらされてみたいなイメージで、うん、どんどん忙しくなってるんですけど、
うんうん、
そこでの忙しさってやっぱり得られるものが多いので、
そうか、
全然苦じゃないですよね。だから僕としても良かった、
うん、
でやっぱりあの社長に余裕があるっていうところがやっぱり社員にも見えてるんだと思うんです。
伝わる
んですよ。
言葉でこう言うんではなしに、うんうん、
社長が焦ってる会社でガミガミ言ったり、
うん、
もう怒られてばっかり、
うん、
僕だから全然怒らないんですよね、
うん、
だから
そうやね、社長ね、
はい、
バーで一人で飲みに行かれてます、
はい、
たまに、
はい、
でゆっくりお好きなウイスキーを、
はい、
マスターとこう語りながら、
はいはい、
あれもすごく自分ご自身の中では2ヶ月ほど前従業員の方一人も行きましたよね、このゴールドサポートの、
はい、
でその方もバーでほっと普段飲まないウイスキーを飲んで、
うん、
喜んで、
うん、
社長の話もして、
はい、
あんな空間ってあまり見ない、
う
ん、
だから時々連れて行ったり、
うん、
もちろんみんな悩みはね、
うん、
仕事の中でも、
うん、
それはもちろん家庭の悩みもあるだろうし、
うん、
でそんなのちょっとこう吐露する機会っていうか、
うん
う
ん
う
ん、
だから僕が少し余裕ができると、
うん、
社員の困りごととか、
うん、
嫌なこと、
うんう
ん、悩んでることを引き取る余裕ができるんで、
う
ん、
なるほど、
だから聞き役に徹しれるんですよね。徹することによっても聞いてもらえるだけでも違うんですよ、人間ってね。
いや本当です
。だからその僕自身もしんどい辛い時期があって、
うん、
聞いてもらえる人がいたから立ち直ったりできたわけですよね、うん、
あ経験で、
うん、だからその先輩の社長であったり、
うんうんうん、
周りの仲間であったり、うん、でまあ気にかけてくれるわけですよ、
うん、
ね、こうで喋る、
うん、
で聞いてもらっただけでも、
うん、
自分の中で少しこう溜まっていたものが少しこう吐き出せたから、
うん、
心に余裕ができて、またよし頑張ろうっていう気になれる。だから聞いてあげる人間がいるっていうのはものすごく大きなことで、
うん、
だから僕は社員に接するときにそれを基本に置いてるので、
うんうん、
個性合わせ、
うん、
これこうしときよ合わせときよ、うん、じゃなしに、
うん、
これしといてくれるかって言った時に、いやこれこういう事情があってこうなる、それは全部受けます、
うん、
ほんならこういうやり方したらどうかなとか、なんかこうなら自分そこ困ってんねえと俺ここをこうするなとか、
うん、
そういうキャッチボールができる、まあ飲みに行く時もそうですよ、会社の中でもそうですし、
うん、
飲みに行く時も、あ少しこの子は行き詰まってるなとか、
うんうん、
そしたらちょっとって言って飲みに行って、
うんうん、
でキャンプと一緒ですよ、うん、普段と違うとこへ行ってお酒を飲めて、
ね、
普段飲めない酒を飲むっていうのが、
うん、
もうやっぱり得がたい経験になるわけやから、
うん、
少し緩むでしょ、
うんうん、
で緩んでくれて話してくれたら余裕ができるでしょ、
うんうん、
少しでも余裕ができたら、
うん、
よしじゃあ仕事もまた明日から頑張ろうって気になれる、
うんうん、
もう最近はもう聞き役に徹する、
うん、
聞く、
うん、
で聞いてもらうことが絶対相手にとっては余裕ができることだから、
うん、
そこに徹する、そこにもう意見はほぼ言わない、
な、うん、
言うとしても自分こうだったよとかね、
うん、
だから大丈夫だよっていうことしか言わない、
うん、
そんなことしてダメだよあかんよっていうのを言ったって、
うん、
自分があかんと思ってるの上からあかんって言われたら、
うん、
もうどんどん沈むだけじゃないですか。
そもそもバーでゆっくりご自身で楽しんで静かにこ
う、ね、
ニコニコしながら飲んでるじゃないですか。まあ美味しいな美味しいな言って、
うん、
であそこに一緒に行くことで無理して話聞こうとは全くしてなくて、
はい
はい、自然体の中でも何でも言って感オーラがすごく出てますわね。
そうだよね、
うん、カウンターの横座ってみたいな
何でも OK よっていう感じで、うん、まあやっぱりその雰囲気もそうさせるやろうし、うん、やっぱりあの違う場に引きずり出すっていうのは非常に大事なこと、
うん、いかがでしたか。金型社長の語り草、それではまた来週お会いいたしましょう。